すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和7年7月23日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪のすみだ隆平です。今夜はワンクールに一度のドラマクラブということで、おなじみのゲストはこの方です。
はい、こんばんは。同志社主題歌の影山隆彦です。お願いします。
お願いします。影山先生にね、3ヶ月に一遍お越しいただきまして、
ありがとうございます。
ドラマの話をたっぷりするということで、今夜は、まあ、後ほどたっぷり特集するんですが、
はいはい
はい、続々
続々続々続
々続々続
々続々続
々はい、
標準アクセントだったら続々かな、
続々、はい、最後から2番目の恋、恋、はい、あのこの収録日の朝に見終わりました
やっぱりか。
全11話をほぼ2日で
2日でね、はい、どうでした？
いや、素晴らしかったという話を後ほど。
あ、よかった。
いろいろ考えましたね。
は
あ、あの作品を見て、
うん、
あの今後どう生きるべきかとか、うん、そういう話をCM を挟んでしたいと思うんですけれども、はい、最近いかがですか、影山先生は。
やっぱりね、はい、続々の話はまあ後でゆっくりとかって言いつつも、はい、63歳になるんですよね。
63、
12月の誕生日で、
ええ、12月で63歳。
そうでございます。
そうかそうか、
はい、
私より14。
そうでしたね、
はい、
そうなんですよ、
はい、
江戸で言うと一周以上違う。
一周以上違う。
違うんです。
はい、
50歳にすみちゃんは
今年49です。
ですよね、
はい、12月で49。
50歳はね、あんまりなんちゅうことないのよ。
なんちゅうことないです
か？なんちゅうことないことない？
いや、もうね、
いろいろ来てる。
老いを感じますね、いろいろ。
あ、例えば
例えばね、そのさっき佐山さんとね、
うん、
ディレクターお話してましたけど、はい、続々最後から2番目の恋は、うん、
はい、
見てなかったと。
そう、31歳ね。
31歳、
佐山ディレクター。
仮に見ていたとしても、うん、なかなか感情移入できないと思うんですよ、
うん、
僕はね、
はい、
僕はね
それ
あの中井貴一さん、はあ、そしてキョンキョンに、はい、めちゃ感情移入してる時点で、
はい、
もうそっち側なんですよ。
こっち僕の方へ来てるよね。僕、佐山さんはもう、
まだまだ31歳やから、
うん、こっちでは来ないわな。
うん。
あの、小泉京子さんを付き合う対象として見れないって言ってたからね、生意気にも。
その、キョンキョンはドラマの中では59から60になるという設定で、
で、
まあ実年齢も同じぐらいで、はい、で、中井貴一さんが63、
うん、
鎌倉市役所の1回定年退職した後に、また再雇用されたということで、
う
ん、63ですかね、設定では。
そうです。僕の、1学年上なんです。
1学年。
実年齢も
上で、うん、そっち側のそのお二人の、うん、恋愛模様をドキドキしながら見てるのが、もう僕はそっち側なんだろうなと、年齢的にね。
だから僕、うん、常々思うのはね、はい、スミちゃんは割と早熟やと思うんですよ。早熟も、
もう早熟ではないですよ。もうあらゆる分野において49で早熟なことなんて何一つないですよ。もう遅咲きでしょ、全てが。
そう、
49で何かを感じる、始める、そういうことがあるとすれば。
小学校中学校の時早熟じゃなかった？
小学校の時ね、部分部分は早熟でしたね。部分部分早熟で、そう、政治的なことは今よりもよくニュースとか見てましたね。
はあ、
ニュースステーション見てて。
すごいね。
でね、あの先生が言葉忘れたりとかしたら、いつも「すみちゃん、あの、え、今京都の知事誰やった？荒牧定一です」みたいな、ね、そんな小学生ですよ。
あ、そう。
そう、
はい、
あの原発事故の「あ、チェルノブイリです」とかね、そういう小学生だったんですよ。「メーデーは労働者のお祭りです」って。
先生知ってるやろそんな。
それすら忘れてはまずいですけど、だからもうね、そういうことは今よりも熱心に新聞を読み、
そうでしょ、
テレビを見てたとは思います。ただ他方で性的なこととかは一切知らない小学生でしたね。
あ、人より遅れてましたか？
あの一般的な、それはもうあれかもしれないですね、僕の行ってた小学校の地域全体がそうやったかもしれないですけど
そんな地域があるんですか。
あとね、で女子の方が多かったんですよ圧倒的に。あ、違うわ、男子の方が多かった、女子の方が多かった、あ、男子が多かったんですよきっと。男子が多いから
小学校ね、
小学校で、おうおう、その、女子トイレも男子が女子と一緒にしてたんですよ。おかしいでしょ、5、6年今そういうことさせてたら問題なのでしょ。
ちょっと面白い話になってきたね。
でその時に、おうおうおう、その僕が女性用トイレで感じた疑問をその女子にこれなんなんって聞いてもうすみだくんはみたいなねぐらいそんなことありましたよ。でもそういう全然分かってなくて、分からんのみたいなこと言われて、分からへんって。
小学校の
でも一方ではチェルノブイリとか言ってるんですよ、荒牧圭一ですとか、うんうんうん、はい、
佐山さん時代は違うかもしれないけど、すみちゃん僕で共通してると思います。小学校5年生ぐらいになったら、はい、女子児童だけが体育館に集まって、
ありましたね、
あったよね、はい、あった、ああ佐山さんもあった、はい、だそういう時にいろんなことをこう男子児童たちは学んでいったよね。
それが、うん、まあ僕らの小学校は、うん、全く違うことを考えてたんでしょうね多分みんな多分こういうことしてるんやろなっていうのが当たらずとも遠からずみたいな。
そうでしょ、
僕らほんま全く関係ないことを多分言ってたんでしょうねその時ね。
女子たちはなんか集まって、
集まって、
ああ、うん、その性教育の一環とは思ってなかった、
思ってなかったんでしょうね。ほう、うん、だからその、うん、その分野ごとに全く違いましたね。
なるほどね、
だから早熟といえば早熟やし、うんうん、遅咲きといえば遅咲きやし、遅咲きやし、
はい、面白い。やっぱりまあ隅田竜兵はやっぱり先端は双葉よりかんばしやね、いろんな意味でね面白いね。
いや
だから僕が言いたかったのは、はい、あの隅ちゃんの話が面白いからもうそれにねなぞりますけど、だから20歳30歳40歳だから40歳やったら50歳50歳やったら60歳そう先へ先へ行くと、うん、いうことが言いたかったわけ。
先へ先へ、
うん、人生先へ先へ行くと、はい、だから10歳の子が20歳に行くってのはこれ早熟やんか、うんうん、だから40、50になった時も60ぐらいの気持ちが分かるっていう意味よ。そういう意味の早熟頃が言いたかったわけ。あ、
そうなんですかね、うんうん、
普通さ50にまだなってない人がさ、うん、あれの気持ちを分かるって難しいよね。
難しいもんなんですかね。
この間愛媛県のですね、高校にね、はい、公園に頼まれて松山まで行ってまいりました、はい、で何の表紙かな、やっぱり僕が好きだからかな、はい、続々最後から2番目の声面白いよねみたいな話をしたら、あのおぼこい高校生やった男子生徒、はい、男子生徒もいたのね、男女半々ぐらい、うん、100人ぐらい、はい、先生あれでしょ、あの50代の男女がダラダラ喋ってるドラマですよねとか言ってあでも高校生にとったらな、うん、そりゃそうやわと。
高校生まあまあね高校生で僕ぐらい染み渡る高校生いたらやばいですよ、うん、それは、うん、問題ありますよね。
さすがの住みたいは無理でしょ高校生時代だったら。
だって高校生の時はあのアスナロ白書でね、はい、石田ひかりさんがヒロインでそれを見てたわけですよ、はい、ドキドキしながら、はい、その石田ひかりさんが続々では、うん、もう未亡人役ですよ。
そうですよ、
ね、うんうん、夫に先立たれたね。
そうそうそう、
だからそういうのも感慨深かったですね。
深かったね、うん、どうですかドキドキしましたか
あのドキドキしながら終始ドキドキしながら見てましたけれどもなんかね、うん、その一個一個の事象が、うん、何でしょう、選挙の結果もそうやし、うん、直木賞の結果にしても、うん、動揺するようになりましたね。
あ、面白い話やね。
なんでかな、
うん、ドラマの話ちょっと送っといて、選挙とか直木賞、
直木賞の話したい、この番組で、うん、ね、ずっとゲストに来てもらってる、うん、この番組がもしかして社会的に信用される部分がね、仮にあるとすれば、うん、その全てを担ってくださってるのが、うん、ごめんなさい、あの影山先生いる前で
そうや、俺今途中までふんふんふんとか言うからこれ絶対俺のこと何も言わへんでと思ったよな。いや確かにそうやね、自覚もあるよ僕は、
ね、信頼があると、うん、あるとして担っていただいているのが影山先生と塩田武さんなんですよ。
ありがとう ね付け足しでも嬉しいよ、ね、はい、
お二人で、うん、でその先週水曜日、うん、直木賞の発表
でした、ね、
でね、この番組に2週連続で先月お越しいただいた時に、うん、まあ、あの塩田さんと楽しくお話をして、はい、作品の話もして、でそれで僕が取材協力に名を連ねてるんですよ。 踊りつかれて候補作、はいはいはいはい、でまあいろいろね、まあ、取材受けて、ね、うん、あの私が答えた部分も確かにあるんで、うん、で、まあ、このラジオでも ABC の裏裏でも私は共著者と名乗ってたんですよ、うん、
それはあの塩田さんから許可を得てるのね。
あの塩田さんはまあ許可を、まあ、得てないですよ。真意に基づく承諾はないですよ絶対。
黙認ね、
黙認というか目の前で言いまして、でまあその中で乗ってくれてはいたんですけど、もちろん共著者じゃないですよ。ただ共著者やと言い続けると本当にね怖いもんで、共著者のような気がしてくるんですよ。だから先週の水曜日は本当に朝からドキドキして、
自分ごとになってるわけね。
もう本当にもう我がこととしてその日を迎えて、あの心ここにあらずというか、何してても手つかないし、でその日あのこのラジオ自体はね月曜日に基本収録してるんですけど、今週は火曜に撮ってるんですが、
そうですね、
水曜日 ABC の裏裏生放送、うん、3時から5時45分までかな、うん、出てたんですけど、うん、なんかね話半分に聞いてるこねた
まずマジやな。
生放送で、でいつもね あるんですよ、その浦川さんとのやり取りで、浦川さんがわざと、うん、ね、隅田さんは司法試験9回落ちてるからって言われて、僕が、うん、いや8回や、9回目でよかったんやっていうこのやり取りがあるんですが、うん、その このいつもの例のやつを浦川さんに仕掛けられても、僕そのままな受け流してたんですよ。
マジの話、
マジの話そのもうその直木賞のことで頭がいっぱいで、
心配してたっていうエリアを超えてるのね。だから今近しい関係になってるでしょ。
まあ、まあ、もちろんね、あの共著者っていうだけじゃないですよ、うん、その
共著者じゃないから、
共著者じゃない、
ね、ないんだから
ないから、うん、ただあのどうしても取ってほしかったっていうのはあったんで、
うん、ね、熱き友情というか、
まあまあまあまあまあね、うん、僕はすごい塩田さんに刺激を受けてるから、うん、出会ってからこの10年9年ぐらいですかね、うん、
年齢的にも近いのかな。
年齢はね、あの塩田さんが3つ下で
ね、近いじゃない。
でもね、うん、あのこの年になると、うん、もう3つとか年上としてあんま関係ないでしょ。
関係ないよ、
ね、うん、あの年下でも僕は本当に尊敬してるんで、うん、撮ってほしいなっていう思いがあって、で、うん、作品も素晴らしかったし、はい、僕が取材協力してるとか関係なしに、
関係なく
本当にあのぜひ皆さんまだ読んでない人がいたら読んでいただきたいんですけど、うん、その日はね、あの今までにないほどドキドキ、この数年、この数年どころじゃないかな、司法試験以来の、
そうそう、自身の司法試験の発表並みか、
ま、波に緊張したかもしれないですね。
司法試験の発表ってさ、
はい、
今とまあ昔と違うやろうけど、スミちゃんの時はどういう発表の仕方なの？
発表は、うん、掲示される、刑事あのね、試験の種類によって最初の担当式試験は確か京都地検、あの丸太町の京都地方検察庁の前にそういう、番号が掲示されるっていうのがあって、うん、ほんで論文は大阪地検でしたかね。
見に行かなか
った、見に行かなあかんくて、ただそれと同時にネットでも確か
もうネットあったか、
はい、あります、あります、うん、ネットでも掲載されたはずなんですけど、行きましたね、その受かった年は行きましたね、自信があったんで、
ご自身の目で確認、はい、ね、合格を確認したいっていう思いやな、
行きましたね、うん、ただでもそうですね、それに近しい、うーん、緊張感が結構あって、であのご存知の通り、
はい、
該当作なしで、直木賞もね、まず最初直木賞が該当、あ、なく、直木賞じゃない、ごめんなさい、芥川賞が該当作なしってなって、うんうん、該当作なしなんやって思って、そっからしばらくね、また何時間か経過して、そうそう、直木賞もそうやってなった時に、うん、なんかね、うん、力が抜けるというか、
お笑いやっちゃな、お前相変わらず。落胆なのか、それは。どういう気持ち？
まあ、ね、楽
譚って何なのかな、楽譚っていうのはあの我がことになってるってことよね。で、悲しいだろうなっていうことで塩さんの気持ちになるっていう、その悲しみとはまた違うね。
まあ、
悲しみと
かね、まあ、だから当然だから、その いろいろ想像してね、うーんっていうのはあって、なかなかね、
志保さんに連絡した
してないんです。
あれからしてない
してないから、もしかしたら聞いてくださってるかもしれないんで、まあまたね飲みに行って夏ね。
いや僕も志保さんお会いしたいです。あのご本も読ませてもらってるし、あの素晴らしい方やなと思うし、お姉ちゃんのねエミさんと、はいはい、お仕事もずっとご一緒してたりして、
なんかすっげえこんだけ人に感情移入をすることがあるんだっていうね、
あのあえても雑な言い方するけど、あげりゃええやんな思えへん、あの直木賞芥川賞、まあまあそれはもう日本の文学賞のトップですよそれはね、
はい、
だけど該当作なしのは寂しいな。
そうですよね。
塩さんが取るとらんということは一回置いといてよ、まあまあね、置いといて、
だからあの、私もね直木賞について論じるには塩田さんの作品しか読んでないからあーだこうだ言える立場じゃないですか。で、あのね他の全部読んだ上で、言うんだったらまだしも、とは思うんですけど、あーでもね、この番組でも応援、この番組でも応援というか、もう僕がもう個人的に彼に対する思い入れというかね、人として尊敬してるんで、まあでもね絶対また取る取らへん関係なしに、彼は多分素晴らしい作品をこれからも世に出してくれるやろうし、だからね、でもでそういうことが続いたんですよ。でそれが水曜日で日曜日選挙ありました、でまあ選挙の結果、あなんか自分が通ってほしいなって思った人が通ってなくて、通ってほしくないなって思ってた人が通って、でもそれは人にとって逆やったりもするし、それが民主主義やからねとか思いつつ、ほんでまあまあなんかねそういうことを若い時よりも感じるようになって、で結果僕が思ったのはもう自分の人生を生きなあかんなと。
おお、なんか飛躍したけど。だから、まあ、ちなみにあのリスナーの皆さんね、すみちゃんは京都選挙区、私影山は兵庫選挙区ですからね、選挙区も違いますけれども、でもそれを強く感じるようになった。
まあ強く感じて、ただねそのでもね、そういう選挙の結果が自分の意図する、自分の意図するっていうのもおかしな話ですけど、ね、結果が異なった場合、なんかそのまあ自分が応援しない政党を応援してる人を腐す人もいるじゃないですか。
いますね。
それは違うと思うんですよね、僕は。
トラスミちゃんしないよね。
ね、
僕もしないけど。
だからそれ、そのよくね、ね、もっと有権者が投票に行ったら結果は変わるんやからって言ってた人が多くいるじゃないですか、で結果は思ってたのと違う方向に変わっていってるじゃないですか、きっとね、そういうこと言ってた人のね、
ざっくり言ってしまいますよね、この度な、
でもまあそれがね民主主義やし、だからそこはもうね、もう自分はだからといってそのね、多数者の方に、自分が正しいとも僕は思わないし、ただだから自分の影響がもし及ぶ範囲でね、なんか自分の思ってる話をして理想を語り、それでなんか影響を受ける人が仮にいるとすれば、まあ僕こういうラジオで喋るね機会も与えられてるし、でまあ父親でもあるし、子供を、ね、育てる立場で、だからそういう範囲で、まあ、自分のできることをするしかないなというふうに思ったわけだ。
だから真面目にまとめ張りましたけど、
いやだからね、そういうことをいろいろね、考えますわな。
僕なんかだからエンターテインメントを専門で研究してます、教育してますですけど、もちろんその政治には興味はある、だから時にだからそっちのコメントをっていうのがなくはないんですよ、なくはないんですけど、それはお受けしてないんですよね、僕の意思で。だからスミちゃんとこういうだから政治絡みの話をこうメディアを通じてやるっていうのは僕は今初かもしれん、なんか記念すべきというか、だからそれは興味あるけどしないってのはなんか僕はまあそういう専門の方々にまあお任せしたらいいんじゃないって思うし、ね、もちろん考えることは考えてる、投票にも必ず 100% 行く だけどあのメディアの仕事としては僕はエンターテインメントの仕事とは思ってますけど、でもスミちゃんがでもそういうふうな話を振ってくれたから、ほらもうええ機会ですから喋りますよ、なんぼでもなんぼでもは喋らへんけど、うんうん、もうイギリスがあれやな、16歳に下げるか下げたかか、
あ選挙権、
選挙権、
はいはい、
日本も下げるのどうですか、
どっちがいいんですかね。でまあ、うん、そのまあ、選挙権を、まあ、だからね、その投票できる年齢を下げるのか、うん、あるいは選挙出れる年齢をね、うんうん、まあ、下げるのか、ただだからその、やっぱり何でしょう、僕もね、こういう法律の生業にしようとして勉強を始めて、うん、でその時はだから大学1回生2回生の頃ですかね、うん、はい、でまあそれまで高校の時とかに勉強サボってたわけですわ。
なるほど。
で公民とかでも、うん、多分適当に聞き流してて、もしかしたらもうその当時習ってたかもしれないけれども、うん、改めて司法試験を目指すとなって、うんうんうん、まあ憲法の勉強から入るわけですよ、はい、で教科書買ってきて読んで、うん、予備校で授業を受けて大学で講義を受け、うんうん、でしてる中で、あそうなんやと、うん、憲法っていうのは国家権力を縛るものなんだと、うんうん、手かせ足かせ、はい、権力乱用されて人権が侵害された歴史があって、うん、その歴史が生んだものが今の、ね、うん、憲法やっていうようなことをちゃんと正しく理解してなくて、うんうん、だからそれは僕はもしそういう、ね、その時法律家目指さんかったら、そういう憲法に関する理解も不完全なまま、
ね、
うん、ずっとこう年を重ねてたかもしれないし、うん、だからそこでもしだから憲法というのはそもそもこういうもんですよっていうことを、うん、例えばこの番組で話をする、うん、他の番組で話をするということによって、うん、その時の二十歳前の僕と同じような公民をサボってた人がね、うん、あそうなんやって気づいてくれる機会があれば、やっぱりそういう話はするべきなんかなと思うし、
ええこと言うね今日は、今夜はなんかいろいろと、
ね、
うん、
いやそれはでも思ったのは、うん、先週ちょっと遡りましょうか、はい、直木賞の前の日、はい、ドキドキするしながらも僕ね、うん、甲子園に野球見に行ってたんですよ。
なるほど。
先輩と一緒に、ね、
まだそんなドキドキしてないわな、だから前の日
でもね若干ドキドキしてます。
もうしてんの、
はい、仕事もあんまり手につかへんし、もうそれやったら甲子園野球行こうとこういうことで行ってました、
はい、
でねその時に一緒に行ってたのが、連れて行ってくれたのが熱狂的なタイガースファンなんですよ、うんうん、その先輩は、はい、年間シート買って、うん、もう阪神の甲子園の主催試合は全試合行ってはるんですよ。
すごいね。
ほぼ全試合行ってらっしゃる方で、はあ、で僕は年何回か一緒に行くんですけど、うん、でその熱狂的な阪神ファンの先輩は、うん、でその日ね延長11回延長11回で負けたんですよ。中日ドラゴンズに、
はあ、中日ドラゴンズね、
でもねなんかそれがまた、うん、そうせっかく森下が同点ホームランを6回か7回に打ったのに、うんうん、また追いつかれて延長になって最終的に負けたみたいな、うんうん、追いつかれてるのはいないか、だから勝ち越し点奪われて延長11回で負けたんですけど、うんうんうん、でその日の試合はことごとくね、その藤川球児監督の采配、うん、そういう例えば、ピッチャー交代のタイミング、うん、あるいは代打のタイミングとかで、うん、それが失敗してたんですよね。
ああそうなん、
結果的にはね失敗してて、うんうんうんうん、でそのタイガースファンの先輩は、ま、めちゃ怒ってたんですよ
藤川監督に対してね、
藤川監督に怒ってて、うん、でね僕ね正直ね全然今シーズン野球ちゃんと観戦できてないから、
あ好きなのにね、
うん、いやでもねちゃんと見れてないんですよ、うん、でその日ねその先輩何怒ってたかというと、うん、藤川球児は例えば左バッターの時にピッチャー変えるってなったら、うん、その普通は左のピッチャーとかにするでしょ、その、
うん、
右、
はいはい、
右のピッチャーにしないでしょ、
もちろんそう、
それは左には左は、
うん、
ピッチャーを当てて、で、
ね、
で逆もまたそうじゃないですか、
そうします、
左ピッチャーの時は、うん、ね、右バッターを出すとか、
はい、そうです、
そういうのにね、その定石通り絶対しないんですよ藤川球児という人は。それはだから僕は藤川球児がいつもそうしてるかどうか知らないんですけど、うんうん、その時はそういう感じだったんですよ、うん、 まあそれは当然藤川球児も意図を持ってやってるはずじゃない
ですか。ピッチャーですから ね、
分かってやってるけれども、うん、今まで言われてるオーソドックスな方法とは違う、うん、そういう代打あるいはピッチャー交代のタイミングで起用法をしてて、うん、でそれを先輩がめちゃ怒るんですよ、うん、またやったー言うて、ちゃうやろ球児言うてちゃうねん言うて、でその先輩の言う通りになるわけですよ結果はね。これはちゃうやろお前、うん、言うて、ちゃいますねみたいなね、うん僕はでもそれを知らないわけですよ。今年の藤川阪神は調子いいわけじゃないですか。調子いい中でどういう起用法をしてるか僕全く知らない。
調子いいけどその熱狂的な方にとってみたら藤川監督はちょこちょことその選択ミスをしてるってことね。
だからそれを、ま、あのいやでも調子いいんちゃうんですか。そうそう
10ゲームから話してたら、
うん、いやもっと勝てんやって言うんですよ。
いやもっと勝たんでええやろそんなん
でもその逆にその定石通りじゃない采配で、うん、あの本来勝てない試合を勝ってたかもしれないでしょ。
そう思うよ。
だからそれを僕は全くわからないわけじゃないですか、うん、ただ熱狂的な阪神ファンの先輩がずっと言い続けたら、うん、僕はそれを聞いてるとね、うん、その なんちゅう采配しとんねん藤川球児みたいな気になってたんですよ。
ああ信頼してる先輩でもあるし
先輩がずっと言うてるから、はいはい、だからこれって別に野球に関わらず、うん、例えば政治のことでもそうですよ。その
そっちしたか、
うんうん、だからそこを知る、うん、その抑えとかなあかん部分を抑えてなかったら、うんね、僕はあの野球で言うと、うん、今シーズンの藤川采配何が功を奏し何が失敗したかってことを把握してないままその仲のいい先輩にずっと言われ続けたらああそうやってなるわけですよ、ね、だからそれと同じことがもしかしたら、うん、他の分野でもね起こってるかもしれない。政治に関わらず
不和雷道っちやつやな
っていうことがあるかもしれないから、うんうん、やっぱりだから基礎的なだから政治で言うと公民で習ったようなことを、うん、僕自身もその司法試験始めるまで、うんうんうん、抜け落ちてたし、
なるほどね、
うん、三権分立っていうのは言葉として分かってても、うん、その本当の意味っていうのをちゃんと理解していなかったかもしれないし、うんうん、だからまあそれを当然分かった上でねまたそのなんていうのかなその定石通りじゃない判断をしてる人もいるかもしれないけれども、うんうん、だからそういう意味で。
わかる。はい、今だから世の中がもうスピードアップじゃないですか、はい、だからいろいろ複雑なこと難しいことも一言で言ってとか、うん、端的に説明してっていうことを求めがちでしょ、はいはい、だけど本来複雑で難しいことっていうのは噛み砕いてしまうと本来の意味が伝わりにくくなるよね。
そうなんですよね。それはそうだと思います。だから、うん、だから政治もね法律もそうやし
僕たちあの方が勉強してそれをちゃんと受け止めるだけの努力をしないといけないと思うんですよ、
うんうん
うんうん、だからそんなに分からない人でも分かりやすくって言ったらなんかいいようだけどもそれはいろんなことが抜け落ちてると思うのね、
うんうん
うんうん、だからあの学生にも言いますよ。だから本来難しいことを簡単にっていうことにあんまりそれになびいたらダメよというか難しいことを学ぶためにはやっぱり難しいことを学ぶための努力をそんだけしなきゃいけないっていうかね、うんうん、そういう政治もそうだとは思いますよね。何かどうぞどうぞ。ごめんなさいごめんなさい。すいません。
ね、はい、まあいろいろとね、はい、あの1週間にあった僕が
いや
ねちょっと心が動いた。
今日は固い話でしたね。
いやあのね、まあまあそれでもいいんじゃないですか。
いやそうそう。だから、ね、固い話はあの絶対大事やから。うん、あのリスナー時々聞いてたけど。あの虎に翼やっぱりスミちゃん見るべきよ。
ああはいはい、はい、
ああこれでラジオでねわざわざまたこれ課題にしましょうとは言わんけど、うん、スミちゃん
聞いてましたね、
うん、絶対にこれ香山先生、うん、見るべきですよ伊藤沙莉来ますよってまた言うもん多分絶対
だからねその虎に翼僕見てない、うん、僕が見てないからもう言う資格ないけれども、うん、その虎に翼が素晴らしいっていう声が多かったわけでしょ。
多かったよ、
うん、その結果と全く異なる選挙の結果やったりするわけでしょ。
ああ、もうバッサリ今言ったね。いや、そうやね。
そこはね。
うん。うん、だけど、虎に翼、初戦って言ったらおかしいけど、はい、かつてその紅白歌合戦が 70%、80% 取ってたね、うん。時代やったら今のすみちゃんの論理やけど。あ、まあまあ、そ
う
です
ね。だから違うわけですよね。
そうです
よ。だって私すら見て、私も見てないわけやから、こんな偉そうに言いながら。
朝ドラでさえ 20% 取れないんやから。でしょ、
うん、
だからそれで世の中の人が全員見てるっていうふうにはならないって
ことだね。ならないわけですもんね、うんうん、はい、この後ね、
はい、
CM挟んで
たっぷりいきますか。
はい、はい、続々、はい、ね、 やっぱりだからね、
行くんちゃうかいね。
そういう意味では本当に、あの影山先生が専門とされてるエンターテインメントとか、はいはい、大事ですよね。
大事ですよ。
音楽も大事だし、私、今週からまたフジロック行きますけど。
おー、好きなんよね。
好き
じゃない。好きじゃなかったっけ？
好きじゃない言ったらおかしいですけど。
好きじゃないの？どういうことそれ？
そういう、に行こうとしてるんですよ、フェスに。
はい、
フェスに行く人生、をやり直そうと思ってるんですよ。
前そのフジロックの話してたから
ね。フジロックの、そうなんですよ。
もともと好きじゃなかったの？
好きじゃないとかじゃなくて、あのフェスとかに行く人生ではなかったんですよ。
はい、はい。
でもそれも始めてみようということで、そういうキャンペーンで去年から行ってるんですよ。
なんで行くことにした？
いや、それはその、私は行かない人生、行かない人生で48年生きてきたから、それはその親がそうやから言って娘がね、行かない人生になってほしくないなと思ったから選択してほしかったんですよ。だから娘も小学校入ったから、で妻は行く人生やったんですよ。そういうのね、もともと結婚するまでは。だからそこはもう、行くか行かへないかはもう娘に行った上で委ねようという。
ご家族3人で行くの？
3人で行くんですよ。
いや、なんで？
なんでですか？
奥様が好きやった。
好きですね。
ということやな。そういうことや、ね、
はいはい。
で、お嬢ちゃんはまだどっちに触れるかわからないってこと、
ね、娘も好きなミュージシャンが出るみたいなんで、ね、
もうそんなお年頃になってんの？
だから去年だったら誰かな、
あれ、この間小学校上がったとこやな。
いや、そうです、そうです。去年は。
もう好きなミュージシャンおんの？
いますよ、います、います。
すごいやん。
うん。
で、誰だ？忘れてんの、
それ。それ忘れてやばいね。佐山さん思い出して。あれやんか。
あれやんか。
何組かいたんですよ、去年。去年はね。だから、フジロックとあれも行ったんですよ。うん、サマソニーも行ったから、サマソニーの方は、うん、新しい学校のリーダーズとか。
うん、ああ、それはもう、ね。
で、クリーピーナッツが。
ああ、まあ、それはね、お嬢ちゃんでももうな。
去年は、だからあれだ、あれだ。
うん、
尾崎世界観の、
はあ。
クリパイプ、そうそうそう。
ああ、
はい、
あいみょんと噂のあるね。
あ、そう。
知らんの？
そうなんですか。
噂があるんですね。
そうなんです。
噂ですけどね、
はい。はい。今夜はドラマクラブということで。
はいはい。
はい。ワンクールに一度のドラマクラブ。今回取り上げる作品は、ゾクゾク最後から2番目の恋。
はい。
お、この曲は。
はい、ですね。はい。サウンドトラックが。
サウンドトラックが流れておりますが。はいはい、メールいただいております。ラジオネーム沖田虎丸さん、大阪府男性50代の方です。いつもありがとうございます。弁護士で俳優で文豪の墨田先生、こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
今週は3ヶ月に一度のお楽しみ、影山先生のドラマクラブと聞き楽しみにしておりました。
あ、嬉しいな。
しかし4月から6月にかけての春クールのドラマは、阿部寛といろいろと話題になった永野芽郁主演のドラマキャスターしか見ておらず。
なるほど。
今回課題作のゾクゾク最後から2番目の恋は1話も見てません。
あら、そうなんですか。なるほど。
そもそも前作も前々作も見ていない人間がシリーズ3作から見ても良いものか。私が学生の頃からキラキラ輝いたイメージのあるフジテレビの通称月9の主人公に、アラカンの小泉今日子&中井貴一って、当時55歳だった加山雄三が出演した TBS 系のドラマ社長になった若大将を連想し
全く、うまい例えやね、
全く職種が伸びなかったのもあります。ぜひ今回の放送を聞いて、全話配信されている有料アプリを登録してまで見るべき作品なのか、そうでないのか、お話をお聞かせください。また夏クールのドラマでおすすめの作品があれば合わせて教えてください、ということで、虎丸さんのご質問に答えると、有料アプリを登録してまで見るべき作品だと私は思いますね。
ああ、素晴らしい。虎丸さんおいくつぐらいの？
虎丸さんね、私より1個上です。1975年生まれ。
なるほど、
はい。
じゃあスミちゃんがこれだけハマったんですから、虎丸さんもきっとハマりますよね。
はい、私ね、この有料アプリに登録するどころか、今二重に登録しちゃって。
どういうことですか？
早くどっちかをやめなあかんないう状態なんですよ。
同じもの？
あのね、この スマホで、
うん、
FOD っていうんですか、
FOD ですよ、
フジテレビのドラマのね、そのアプリをもうあれなんですよ、インストールして登録しとるわけだ、
はい、わけだ、
わけなんで、でそれで1話目と2話目かな見てて、
うん、
で3話目から あのやっぱりちゃんと大きい画面で見たいなということで、
うんうん、その世代的にもな
そうなんですよ。で事務所に大きいあのテレビ置いてるんですけど、うん、それで見出したんですよ。でその時に、プライムビデオで、
うん、
とこの FOD が、うん、なんか提携してるんですよね。で提携してて、うん、それでまたなんかね登録せなあかんくなったんですよでこの後でこのスマホの方は解除しようと思いつつ今二重に登録してる状況になるなってるんで、はい、あの沖田虎丸さんも、はい、二重に登録してください。
一つ虎丸さんにあげたらどう
虎丸さんに、はい、っていう状況なんですけども、はい、
二重登録はともかくね登録したらどうですかと、
どうですかと
FOD、
はい、
ね、というテレビオンデマンド、
オンデマンド、うんうん、多分その二重に線でもあの見る方法があったはずなんですけど、うん、とりあえず早見ないといけないから
宿題でした、
ね、宿題なんで、はいはい、
キャスターももちろん見てないよね、すみちゃん、
見てないですね、長野芽衣さん、ね、はい、長野芽衣さんでこれちょっと、また関係ない話になっちゃうんですけど、関係ないことはないわ、
もちろんもちろん、
あの田中圭さんポーカーの世界大会で3位になったよって、
千数百万稼いだよ
1700万、うん、出てましたね、
見た見た、
ね、
だから妻にも田中圭さんすごいなって言ったら、ね、リアクションが思いのほか薄かったから、
ね、あ、そうですか、
あの妻はあの浮気系がものすごい嫌いで、まあ、好きな人いませんけど、だからそれも、
ね、あのね、今好きな人いないと影山先生おっしゃいましたけど、はい、僕ね田中圭に関して、うん、今まで別にプラスの評価もマイナスの評価も自分の中でせずに生きてきましたけど、
う
ん、
僕もそう、
長野芽衣の記事が出てもね
一緒よ、うん、
この今このタイミングでポーカー世界大会出て3位取ったっていうのを聞いて大好きになりました、
うんうんうん、あの僕ね、まあ、すみちゃんの番組ですみちゃんがそこまで言うからもう完全に乗りたいけど、
いやいや、 でもね影山先生ね、やっぱね、あの立場がございますから、
だけどあの今のね、はい、このリアクションで、はい、あの悟って、あのだからあとはもう打ち上げの時にね喋るけど
僕はね本当にね、あの空モテるわって思いましたね、このタイミングでポーカー世界大会行ってね、しかも3位っていうのがね、
そもそもさ出るっちゅうのがすごいし出場するのがすごいないか
出場やっぱり、ね、その胆力というか、うん、で優勝でもなく予選落ちでもなく3位っていうのがね、
うん
うん、いや大したもんだ、
すごい人数出てんねんで、
出てるんですよねきっと、ね、
何百人出てる、
何百人、え何人、
2000人以上、
2000人分の 3?
だから1位でも何でもなくじゃなくてものすごい ね、
ね、3位はね、う
ん、あごめん、もテンションでもバレてもらってもら
っても、田中圭の僕ね、選手直木賞も選挙も自分が思い描いていた結果と異なって、うん、ちょっと気落ちした部分もあるんですけど、うん、田中圭のポーカー世界大会3位だけは、うん、嬉しかったな、うわっと
嬉しいまで僕は言わんけどな言わんけど、まあまあ、でもすみちゃんの言う気持ちは尊重する、
ね、田中圭ぐらいでいいんじゃないですか、これからみんな対応はそういうことで叩かれる人ね、
田中圭ぐらいでいいんじゃないですか、何がどういうこと、主語は何、
田中圭ぐらいの塩梅で気楽さで対応した方がね、
うん、あ、もう週刊文春さんもそれぐらいにしてあげたらどうですかってこと、
週刊文春にあんだけ叩かれても田中圭ぐらいのリアクションでみんなやっていって、ここでそれを何しとんねんこのタイミングでポーカー行って、うん、でもすごいなぐらいでね、うん、
あの味方でも敵視でもなくて中立で言うけれども、うん、あれだけの良くも悪くもだけど精神力ってなかなか常人では無理ですよ、
常人ではない、
うん、だからあれぐらいでいいんじゃないですかってことは、あの精神力を身につけるのが大変、
いや大変ですよね、
うん、それで田中圭さん公演で回れるよ
ねえ、
うん、
その僕でも僕が田中圭やったら、うん、仮にそのポーカー世界大会のエントリーがスキャンダルの前やったとしてもね、うん、で飛行機も予約してて、うん、でキャンセルしたらキャンセル料取られるっていう状況でもうやめとくわってな
る、いや普通やめるんですよいや僕は出たことがもう驚き
で、ね、
で
かつそこで3位っていうのがね、うん、
でね2000人を超える出場者で3位ですよ、
3位であ
れ、どうすんのあれ、だから駆け引きのゲームやね、ポーカーって、
でポーカーって、まあ、ポーカーフェイスという言葉がある通り、
その通りその通り、
お前何ポーカーフェイスやねんって言われるわけじゃないですか、
うんうん、
もうそれも全て、ね、分かった上で
いやどういうことどういうこと、
いやだからもう そんないろんな批判を受けるはずやのに、うんうん、 その行こうとするね
田中圭の鳥に対するポーカーフェイスか、
ボールに対するポーカーフェイスもと言われるわけじゃないですか。
ああなるほど、
うん、お前そっちのポーカーフェイスは下手やったのに動揺してたじゃないですか、うん、文春に突っ込めて、
ね、汗びっしょりでな、
汗びっしょりで、うん、うん、だからそういうことを容易に想像つくのにあえてラスベガスに行って世界大会で3位になるっていう、うんうん、田中圭は大したもんやなと、
うん、
あくまで僕の感、うん、
はい、
あれですよ、
はい、形上は
の、はい、僕の感覚ですけど、ね、びっくりしましたけれども、
いや、
ま
あ
ま
あ、麻雀も強いらしいよ、
麻雀も、
うん、めちゃめちゃだからギャンブル強いね。
でね、そういう人は絶対モテるわ。
ギャンブル強い人はモテるんですか？
いや、ギャンブル強いというか、そういう判断
弁護士の発言、
そういう判断ができる人、こういうみんなから叩かれるときにポーカー世界大会に行っちゃう人はやっぱり女性にとって魅力的ですよ。あ、そういう人は
横山ノックさんがね、麻雀弱いのに、ね、ノックさんの例えばあれですけど、麻雀なさります？
僕しないんですよ。
あ、しないですか、はい、同じ牌が4枚あるってのは知ってますか、はい、でもうバーにもう3枚で出てもう終わりますっていう時に あと1枚はい、引けるかどうかっていうギリギリの時でもリーチかけて、はい、その1枚を引くね、って言うて上岡龍太郎さんが言うてたいや、もうほんまむちゃくちゃなんやけど、それを引いてくるのがノックさんやって言うて、はいはい、だからなんか良し悪しは別として、なんかそういうものを持ってる人たち
だ、ね、持ってらっしゃるんでしょうね、
いますな。
ちょっとそれは置いておいて、
ゾクゾクの話やね
田中圭は出てない、
ね、あ、そうや、キャスター
キャスターね、
うん、はいはい、キャスターね、悪くはなかったし数字も取ったけど、なんかカンテレのエルピスと比べるとだいぶ落ちたかなっていう感じはしましたね、はいはい、
エルピスもその報道の、
うん、テレビの ね、
話でしたよね、
メンバーを炙った感じでしたけど、うん、政治の世界とかね、うん、悪くはなかったですよ、悪くはなかったですけど、うん、絶賛ではなかったなとは思います。だからキャスターよりも虎丸さんぜひですよね、ゾクゾクですよね、
ゾクゾクでね、うん、虎丸さんのメールにもあるんですけども、うん、まあゾクゾクという以上は3作目なわけですよね、
は
あ、で私もゾクゾクから見始めて全然楽しかったです、面白くて興味深く、ええ、はい、うん、拝見したんですが、うん、ただ分からん部分があって、
はいはい、
そもそも、はい、そのね、まあダブル主演っていう感じで、
はい、
小泉京子さん、キョンキョンと、うん、
中井貴一さん
が、うん、まあ鎌倉でね、
はい、
隣の家に住んでるじゃないですか。
そうでございますよ。
で中井貴一は、お名前何でしたっけ、長倉和平。
和平さん。
和平というんです。うんうん、で兄弟で住んでるんですよね。
そうなんです。
坂口健二さんは一緒には住んでないけれども、その同じ家で古、
うん、
民家カフェみたいなのをやってて、
う
んうん、弟の坂口健二さん、はい、で妹は
内田有紀
さんっていうので、うん、でまあ、一緒に住んでるのは何人、全員が一緒には住んでないけど、朝全員が朝食の時に集まって
その通り
っていうことをしてるんですよ、うん、でこのお家の中倉家はこのカフェしてるんですが、そのお隣にキョンキョンが住んでて、キョンキョンも毎朝中井貴一の家族とご飯食べるじゃないですか。
そうですよ。
なぜそういう関係になってるんですか。僕3作目から見て、う
ん、
その説明は一切なかったでしょ、ね、当然のように。
確かにね、
はい、
もう3作目でまた説明してる場合ちゃうからね、
うん、そうなんでしょうね。
そもそもだからキョンキョンは都会生活からその鎌倉へっていう風に移住を決意しますから、はい、仕事場は東京のテレビ局やからね。
そうですね、まあ、うん、フジテレビなんですかね、
なんですかね、いやでも架空のテレビ局にはなってますが、
架空のテレビ局になってますけども、はい、ほんでドラマのプロデューサー、
その通り
敏腕女性プロデューサー、
はいはい、ですね。だから2012年がパート1、
パート1、2012年なんですね、
12年ですね、はい、で2014年がパート2、
パート2
だからパート2からもう11年空いてる、
ね、11年で、最初の時は、
うん、
キョンキョンがじゃあ一作目で、鎌倉に移住してきたっていう話だったんですか。
そうです。友達と一緒に住もうかなっていう話もあったんです、はい、キョンキョンの、はい、でも結局蓋を開けてみたらまあ一人でっていうことになって、
はい、
たまたま和平一家の隣にっていうことです。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。これで仲はいいんだけど、なんか会うと喧嘩するんですよ、はいはい、そのなんか片鱗はパート3でもあったでしょ。
ありました。
でトムとジェリーみたいなね、
ええ、
っていう感じですから、そこで人間関係ができて、結果朝ごは
ん
を一緒に食べるほどの
仲にな
る。
その この中井貴一の妹の飯島直子ともともと友達やったとか話はないんですね。じゃあ
ないんです。
あ、そうなんですね。
でも飯島直子も親友のようになってる
でしょ。なってますよね、3作目では。だから分からなかったです、そこの。
分からんわな、確かにそうやわな、
経緯が分からなくて。
で、飯島直子は結婚してるけど旦那が出て行ったりなんかしてる
ね。
だからなんでいないんやっていうふうに思うよね、パート3だけの人から。
出て行ってまた戻ってきてみたいなことを繰り返してる旦那なんですよね、
うん、あの浅野和之さんという名優さんがやってらっしゃいますけど、はいはい、まあ最後ね、うん、ええ感じになりますが、
はい、
で、まあ、内田有紀さんは引きこもりやって、
はい、あ、なんとなくそこはね
感じた、
感じたんですけど。
そうですか。
で、あの内田有紀さんと坂口健二さんが双子という設定なんですよね。
そうです、
双子で。
おっしゃる通りです、
で、うん、だから兄弟、中井貴一さんにはその飯島直子という妹がいて、その下に双子がいてっていうことですよね、
は
い、
4人兄弟、
4人兄弟で、うん、で、そうか、内田有紀さんは引きこもりやって。
そうです、
は
いはい、その引きこもりを救ったのがキョンキョンなわけですね。はい、だから脚本を書いてみる、あ、書けるじゃないって、まあだいぶ端折りましたけど、はい、っていうことでもう小泉組に、まあね、千秋組ですわ、言うてみたらね、まあ、
その
各のテレビ局の、
はい、
うん、でもうキョンキョンの片腕になるというかね。
で、私は3作目から見てもうそのキョンキョンプロデューサーのもう傍らにいつもいて、
うん、
脚本を書いてたのが、書いてるのが内田有紀っていう状況だったんですが、もともとはそうか、何もしなかった、うん、家に引きこもってて、
うん、そうです。で、パート1あたりはそれでバリバリも飛ぶ鳥を落とす勢いやけども、パート3がいいのはキョンキョンも還暦近くなる、
ね
え、もうやめ
る、59歳
そう、
で、そのセカンドライフどうしますかみたいなことを会社でそういう、なんていうの、研修みたいなのがあるんですよね。
あるよね、
はい、
うん、
この後どうしますか、もうあと1年定年でっていうようなね、うん、そこからドラマが始まるということで。
そうですね、だからもうトップランナーではなくなってるわけですよね、うん、テレビマンとして、はい、うん、だからそこがまた自分の年齢にキョンキョンも近い中井貴一さん、和平は僕の実年齢1個上やし、
1個上、中井貴一さんってじゃあめちゃめちゃ若い時から出てはったってことですよね、ドラマ。
どういうこと？
だってあの不揃いのリンゴ
ああ、そうですよ、
たちとかでしょ、時では昭和54年とかでしょ、きっと。
そうですね、パート1あたりはね、
ねえ、うん、そうやったら1979年とか46年ぐらい前でしょ、
不揃いのリンゴ。
だ、多分
1980年にはなってたな。
そうですか。ただ80年にはなってた。愛しのエリーでしょ、
愛しのエリーはだいぶ経って使ったんです。あ、
そうなんですか。
あ、でもいいこと言ってくださった、はい、あのあれ山田太一さんでしょ、
はい、
山田太一さんご存知。
わかります、わかります、
ご存知ですね、はい、山田太一さん、これちょっと感動するよ、僕自分で言う前にサブイボ立ちますから。最後から2番目の恋を続編までチーフ演出したのは宮本理恵子さんと言って、はい、フジテレビの社員なんですけど、山田太一さんのお嬢さんやね。
へ
ー、パート3では抜けてんねん、でもそれまた、だからパート3続々が始まるときには、わー、宮本理恵子さんじゃないからこのどうやろうな、期待してるけど、はい、続々はどうやろうなっていうか、ドラマ好きの間ではみんなバーッと思ってた。
そうなんですね、だから、うん、だからそういった中井貴一さんとの付き合いはもう、
うん、ね、そうなん
だよ、親子で30年にわたってるってことですか、
うん、宮本理恵子さんってのはすごいのは、あのもう永遠のライバル、山田太一さんのライバルで、倉本総作品もフジテレビ時代にもうやめてはってんねん、宮本理恵子さん、演出してんねん。
ああ、そうなんですね。
だからお会いしたことないけどすごい人、だから宮本理恵子作品だからっていうのも、はい、もう僕も最初見始めたのはありました、はいはい、
そうですか。だからもう全部ご覧になるというわけですね、はい、
もちろんです、もちろんです。
で、僕もね、もうね、あの中井貴一さん、
はいはい、ごめんなさい、中井貴一さんの話ね、
あの、うん、今僕ちょっとね、今日七三でしょ、若干髪の毛
そうな、
もうあの長倉和平を意識
するんですよ、すみちゃん、
中井貴一
ヘアスタイルですけどね、
ちょっと七三でしょ。で、僕もね、もう年を重ねて、あのこう前髪が白髪なってるでしょ
横もな、
横も、
横もちょっと北王子金みたいになってる
ね、いや、 もみあげがね、ちょっと長倉和平を意識してるんです今日は
してんの。
中井貴一さん、ちょっとまたドラマがずれるかもしれないですけど、
はいはい、
この45年ぐらいずっと同じ髪型してないですか。
それなんか言いたいのか。
え、そうなんですか。
いやいや、そうって、僕何もそれはその主婦語に僕は乗っかるつもりはないけれども、
いやいや、僕はその単にそのシンプルにそういう感想を抱いて、で、その、 あの風呂上がりに、
はい、
ね、ベッドで寝る時も七三やったんですよ。
あ、でもそれは女子たちがあれじゃない、あの寝る時もメイク落としてない
って同じ話ですかね、
うん、あのフォローするようやけど僕はそれは確信がないから、確信があったら乗っかってもいいけど確信がないからな、だから分からんけどな。でもその話も毎回置いとくとしても、はい、あの二人のその名人芸のような会話劇がすごいでしょ。
いや、うん、どこまでが台本で、
全部台本やね。
ああ、全部台本なんですか。
うん、だからあのちょっとしたドラマ好きの人が何でも、はい、教え子なんかもそうやけど、加山先生、あのこの最後からに限らずやけど、あそこはなんか台本じゃなくて脚本ですよねとか、あ、いや脚本じゃなくてアドリブですよねって言いがちなのよね、はいはい、NG 大賞とかなんとか、あの世間であるせいかもしれませんけど、でもすごいドラマっていうのはここは力強く言いたいけど、すごいドラマっていうのは脚本ほとんどいじらへんね、
うん、
それが本当のすごいドラマで、でアドリブじゃないかって思わせてそれバッチリセリフっていうのが中井貴一とキョンキョンの名人芸ですよ。
わ、うん、そうなんです。僕も見ながらね、うん、その全部が全部台本ってことはないやろなとか思って、
うんうん、この商売してるから想像で言ってるのは、はい、中井貴一さんがちゃんと喋ってるの僕はちゃんと入手して今喋ってます、はい、ほとんどあの全部台本脚本。
そう考えてやっぱり
岡田義和さんがすごいね、あの脚本の方の名前ですよ、はいはいはいはい、今言ったのね、ひよっことか、チラさんを書いてる人、はいはい、この岡田義和さんが素晴らしいのは、まあ、場合によって例外はあるんですけど、はい、本物のめちゃめちゃな悪者悪役を出さないんですよ。
うん、
ゾクゾク最後から2番目の恋もそうでしょ、
もう、悪人は出てこない
ですね。出てこないんですよ、うん、そうかなと思わせても結局悪じゃないでしょ。
うんうんうんうん、
三浦友和さんが良かったでしょ。
三浦友和もいいですね。
来ますよって言わへんの今日は。
さすがに、
さすがに言わへんか。
三浦友和をもうこれから来ますよとは言わない。うん、中井貴一も言わないですけど、うん、僕はだからね、うん、感情移入できてるのが49になる年で。
すごいよね。そこがすごいなと思った。
いや、でもね、なんかもうこの年になると。
はい、
まあ、10代の時にね、うん、思い描いていた48とは全く違うでしょ、うん、影山先生もそうだと思うんですよ、
はいはい、
その10代の頃思い描いていた今だから62でいらっしゃって、ね、はいはい、違うでしょ。
違いますね。
全然違って、
もちろん違う、うん、
ほんまにね、惑いまくってるし、
はい、不惑とはほど遠い62歳です。
あの僕も40代、
不惑は43歳、ごめんなさい、還暦や、
還暦でも、うん、でも当然そうじゃないですか、う
ん、全然巡ってない。
なんかそう考えるとね、でもそういうことを、まあ、大人になっても寂しいし、
うん、
ね、大人になっても迷うし、
うん、
でいろんなこのキョンキョンもそうだし、定年を間近に控えたキョンキョンもそうやし、もうすでに定年して今再雇用で鎌倉市役所で働いてる、うん、
はい、
中井貴一も選択を、うん、まあ別の選択なんですけど、うん、迫られて、
そうですね、
っていうのがあって、なかなかこのぐらいの年に、この僕はもうあとね、一回りぐらい若いですけど、
うん、
最近ちょっとね、いくつか選択せなあかんことがあったんですよ。
おお、ちょっと聞き
たいです。
それはなし
で ここでは言えないですけど、
ね、
だからね、そんな大したことじゃないんですけど、うん、すごい迷うことがあって。
なるほど。
難しいでしょ、やっぱりこの年になるといろいろ決断することが。まあでも影山先生の場合はもともと MBS 勤めてらっしゃって、うん、
はい、
大きな選択をなさって、そうですね、そう、大学の教員になるっていう、
はいはい、
でも若い時ですよね。
38
でも38で家庭があって、
そうですね、
その判断っていうのは
皆さんにびっくりされました ね身内を含めてね。
その選択っていうのはかなり勇気のあるいることやったと思うんですけど、
あんまりな深く考えないからな。
あ、そうですか。でもお嬢さんいらっしゃったわけですよね。
そうですよ ね、
ね、
大学の教員になった時に小学校4年生だったかな。
あ、
今のお嬢さんにだいぶ近いかな、一つ二つ違うぐらい、
ね、なかなかそれでそういう思い切ったね、う
ん、だからやった後でなんか後ろを見て、あ、橋割と危うい橋やったよなっていうの気づくみたいな感じですね。渡った後でっていうのが正直なとこですよね。だからあんまり、だから偉そうに言うつもりはもうみじんもないですけど、あんまり考えすぎると いけないよね。
いや、まあ、
前に行けないというか、
うん、
その時はまあまあ考えたつもりですけど、いや、これって自分がだから教員全然向いてないとかね、だから女子学生からソース感やみたいなところやったら、 ニッチもサッチもね。
だからそのね、選択をする判断するそういう判断力がやっぱ鈍ってくると思うんですよね。まあ、その鈍ってるのか
保守的になるよね。
なりますね。その僕が弁護士になって独立する時とかも迷いもなくね、
うんうん、
どこでしょうって思ったし、
お前やで、そうやで、
うん、その結婚する時は迷いもなく結婚して一緒に事務所やろうみたいな感じに判断したんですけど、
ね、奥さんも司法書士で
らっしゃるし、ね、でもね、だからその、うん、もう50を前にしていろんなことの判断が鈍ってるんですよ、
う
ん
う
ん、
聞きたい聞きたい、もう早くもう早くもう、
いや
もう、
いや全然そんなね、あの大したことない、
言わなくていいですよ、言わなくていいです、
うん、でだからそのそういう意味でもその60を前にして、あるいは、うん、60を過ぎてそういう選択を迫られてるキョンキョンと中井貴一が、うん、まあ、ある決断をするとかっていうのもいろいろどうしはんねやろなっていう、
そうですよね、すみちゃんが言ってる、だから本当に不惑でも迷う還暦でも全然ね巡ってないね、まだまだ人間こう仕上がってないっていうのかな、
仕上がんないですね、驚くほど、
うん、それをちゃんと岡田義和さんは描いてくれたのよ、うん、だから、あ、これでいいんだっていうふうに62歳の僕はあのドラマを通じて思えたというか、
そのドラマに出てくる、ね、うん、中井貴一の妹の飯島直子も、まあ、専業主婦なんだけれども、はい、うん、その自分の人生に対して、ね、うん、いろいろ悩みというかコンプレックスもあって自信がなくて、
うんうん、
でキョンキョンとかね周りにいる人はそういう、ね、仕事バリバリしてて、
そうです、
で他方で自分はずっと家で、うん、専業主婦やってたから今、うん、誇れるものがないみたいなことを悩んでて、その中でまた新しいことを始めるっていうような ね、
そうなんですよね、うん、あの岡田義和脚本家のね、岡田さんが素晴らしいのはすごい小さな役をドラマで演じられてる人にもちゃんとスポットを与えてるんですよ、うんうん、
はい、
それってねドラマ数多くあるけどなかなかドラマとしてないんですよね、あの見せ場を必ず作ってたじゃないですか、
はいはい、確かに
全員に、
そうですよね、
うん
うん、そ難しいですね、
そのバランスね、あれ絶対難しい、もうパズルより難しいと思うね、
ああ、だほんまにパズル的な発想もあるんでしょうね、うん、
あのねすみちゃん全部見てくれたんやったら覚えてくれてるかな、坂口健二さんが、はい、あの、ま、再検査が怖いとかなんとかあって、
そうそう、だから坂口健二さんはそういう、まあ、あの病を抱え、うん、ずっと子供の頃からそういう病気を背負い、
うん、
いつ自分が亡くなるかもしれないという恐怖に苛まれてる、うん、まあ、そのままほんでまあ50前になったっていう役なんですね、
う
ん、
そうですよね、で主治医の方が本当にあの大きな役柄ではパート1からなかったですけど、はい、時に出るぐらいでしたけど、あのパート3でごめんなさいね、あのリスナーの皆さんちょっとだけネタバレしますけど、主治医の先生が亡くなってらっしゃると、はいはい、ね、奥さんとこう喋ってみたいなところがある、うん、ほんまに死んではんねん、その主治医の役をやってた方は亡くなって
ん、ああ、そうなんですね、その役者さんが
で、うん、で、はい、ドラマ上も亡くなってる、本当にも亡くなってる、で、あの素晴らしい俳優さんだと思いますけど、僕はねさほど存じ上げない方でしたけど、でもその人亡くなってるっていうことをちゃんとドラマのストーリーに反映させてるっていうのかな、はい、大事なところだったでしょ、あれ坂口健二さんが一番大事な役を演じた回ですよ、うん、
はい、
その時に主治医の先生が亡くなってる、うん、で実生活でも亡くなってるっていうね、僕あれも震えました、うわー、で その時は気づかずに後追いで僕、あの情報を入手して、はい、知ったんですけどね、うん、だからそんな坂口健二さんもこれはもう偶然以外の何もないけど、
坂口健二さん自身もそうですよね、
ドラマが終わってパート1パート2終わって終わって、うんだな、本当に病気を発病されたって、ね、うん、
うん、
っていう、だからびっくりしたでしょうね、関係者一同というか本人もでしょうけど、
ここでまた元気になられたから、
そうです、
その続編が今回ということですかね、
うん、そうです、で中井貴一さんのお嬢さん役を演じてる女優さんも、はい、あの女優活動ほとんどやってないっていうか、
ああそうなんですね、
うん、っていうところもあったけど、この作品のために戻ってきたみたいなところも
あった、あそうなんですね、うん、だからあのまだ若い子やから、うん、じゃあその一作目の時はまだ子供やったんです、
うんうんうん、そうです、もちろん同じ子がやってます、
本当だからもうあの北の国からみたいな、
そうですそうです、
あ
れがだからあのドラマの良さですよね、うん、僕
は
ドラエンターテインメントドラマ好きっていうのはなんかああいうなんか世界観を描くっていうのがすごく、ね、 もう震えるって言ったら大げさだけど、
ちょっとまだまだ話したいことあるんで曲一回
いきましょうね、行きましょう、はい、行きましょう、行きましょう。そのドラマのエンディング曲でね使われました、とてもいい曲ですね。小泉今日子さんと中井貴一さんでダンスに間に合う。
先ほどあの続々、はい、最後が2番目の恋で、ええ、坂口健二さんのお話してましたけれども、そうですね、ジュニアさん富山県男性40代の方からいただきました、はい、墨田先生影山先生こんばんは、
こんばんは。
今回のお題続々最後から2番目の恋ですが、我々プロレスファンの注目は坂口健二さん坂口誠二さん世界の表しの、
はい、
次男坊でいらっしゃいますから
よく存じてます。
彼を最初に認識したのは池袋ウエストゲートパーク、
はいはい、クドカンですね。
クドカン、プロレス仲間が坂口の息子が IWGP に出るらしいでと教えてくれたおかげで第1話から名作ドラマを堪能できました。
なるほど。
これね IWGP っていうのは新日本プロレスでこのあの IWGP っていうベルトがあるんですよ、
うん、
でそのだから坂口のこのドラマも IWGP と略されてたんで、
そうなんですよ、ドラマタイトルをね、
はい、当時は坂口の息子がこんなイケメンと驚いたものですが、その後の人生で大変な経験をされたせいかすっかり味のある大人の男になったなと感慨深くなりました。
おっしゃる通りですね、
優しいお父さんの役でしたね。
そうなんですよ、ね、パート1パート2っていうのはその自分の命がいつまで続くかわからないから、
はい、
いろんな人にこう天使のごとく優しくすると、うん、場合によったらそれが行き過ぎみたいに捉えられもするけれども、はい、でも裏にはその命が途絶えるかもしれないからこそ、うん、その博愛主義でっていうような役割だったんです。
役割が、
うん、役柄だったんですね、
坂口健二さんも良かったし、僕中井貴一さん
良かったね。
そうなんですよ、中井貴一さんのドラマは今まで見たことがなかったんです
。不揃いは
見たことないです。
さっき集めに語ってるかと思ったけど
あの、ね、そのちゃんと見てないです、うん、再放送で、うん、子供の時とかに夕方やってたりしたでしょ、
うん、あ、そうか、
そういうのを、うん、そのちゃんとたまに見るぐらいで、
あれもね、僕が就職するときに主人公たちが就職するのよ。
あ、
だからもうたまらんわけですよ。
柳沢慎吾さん、
はい、
もう今回のドラマも出てましたよね。
あ、一瞬出たね。
一瞬ね。
一瞬出たね。ね、一瞬出た。うん、はい。ちょい役中のちょい役で、はい、高坂みゆきさんも出たね。あ、
そうか、高坂みゆきさんもそういう、うん、
まあ高坂みゆきさんは不揃いが出てますよね。
あ、まあ、あの世代
の言い方しましたけど、はい、はいはい、出ましたよね。はい、うん。キョンキョンが憧れてた人ね、
うん、いや中井貴一さんね、
はい、
そのまあそれはモテるわっていう中井貴一もね、
さっきディスりかけてたけどな、
なんですか、まあまあ、髪型変わらんっていうか、変わらんいうこと何事もいいことですよ、
ね、あ、そうですか、はい、
いいことだと思うんですけど、
はいはい、
中井貴一を僕はすごい感情移入して見てたんですけど、ただ、うん、そこはちゃうなっていうのが、
うん、
そのいいシーンでね、中井貴一が、はい、その子供の頃のエロ本の話をする場面あったでしょ。
ありました。
子供の頃、ね、友達から、もらったエロ本を、うん、まあ自分が隠し持ってて、うん、でそれをお母さんに見つかって、うん、で翌日ですかね、なんか学校から帰ってきたら、うん、その本にいっぱい折り目がついてて、
うん、
ね、でお母さんに何言われたかっていうと、まあね、中学生はこういうの興味持つの分かると、
うん、
ただこの本に描かれてるような 女性の描き方が本当の女性の姿ではないですよと、うんうん、女性の気持ちが分かる男性になりなさいよみたいなことを言われて、そのお母さんと一緒に泣いたというような、うん、
えらいとこやっぱりね、え、注目するね、すみちゃんは。
だからその話を、実は昔こういうことがあってねと、キョンキョンとね、
そう、
飲みに行きながら語る、うん、でキョンキョンはいいお母さんねっていうふうに感動して、ほんで中井貴一はそっから、僕はそういう男同士が集まって女性がああだこうだっていうワイダンとかするのも苦手なんだよねっていう中井貴一には感情移入できなかったですね。
そうやね、僕も
ワイダン好きやから、
いや普通好きやわな、
はい、ね、だからそこは、うん、分かった上でね、うん、エロ本で描かれる女性っていうのはあくまで男性の妄想の 具現化したもんやということを分かりながら、うんうん、また別に猥談をするっていうのも大人の たしなみというかね、うんうんうん、っていうのは僕は言いたかったですね。もし中井貴一とキョンキョンが飲んでる居酒屋の隣の席にいたら、うん、それは違うと思いますよ。和平さんと
今でもすみちゃん僕猥談、まあ、当たり前ですけど、はい、女子大教員ですから、はい、ゼロですからね。
いやいやもちろんそうでしょ
う、うん、ただやね、うん、あのこれリスナー皆さん聞いてください。
別に僕が二人で飲みに行くときはそれは自由じゃないですか。
自由ですよ、自由ですよ。いやで、はい、ただ教え子たちで盛り上がっててそれを僕にも聞かせるっていう場合があるわけですよ。
ほう、そこはでも
そこに乗っかってはいけません。
そりゃそうですよ、うん、2025年
でも教え子たちは僕がいることも分かっていてする場合もあるんですよ。
あで先生聞こえてるやろなと、
うん、聞こえてるところがもう この
あ対面で今
向き合ってる
距離向き合って、
だからあの要するに女子大の教員になってつくづく思いましたけど僕を男とは思ってませんから。
あ、まあ、彼女たちはね、まあ、そうでしょうね、
思ってません、はい、だからあの先生とは思ってくれてるけど で、はい、でわーっと盛り上がる先生も聞いてるので、はい、キャッキャッキャッと盛り上がってるけどであの僕としてはいやもうゼミやからな乗っかるわけにはいかんわっていうの定番なんですよ
まあまあまあ、うん、そりゃそうでしょうね、うん、
それで逃げるしかないという
か、うん、そう絶対そうじゃないとダメ、うん、
乗っかりたくなる時がなきにしもあらずよ、うん、だけどこれは乗っかった
らいらんこと言ってまいりますもん。そんな
そうなんです、うん、乗っかってる僕を不快に思う教え子はそのうち一人でもおったらねもう、うん、っていうことなんです。
っていうことで、はい、うん、だからそういう意味でもこの中倉和平という人は中井貴一演じるねすごいんですよ。もう2025年の男のあるべき姿
あるべき姿なんかな。
いやまあまあだから一般的に理想とされてる
女性がじゃない、
女性からはね、
うん、
でそれでそのね石田ひかりさんからもね、
うんう
ん、片思いで、
そうですよ ね、
ね
結構グイグイ来たから、ね、
グイグイ来られ、
うん、
でまあキョンキョンからも、うん、ね、
モテモテや
モテモテなんですよ、
うん、
で僕があのなあのこのドラマの中の中井貴一と同じ立場、うん、男やもめで、うん、そういう状況であればね、
はい、
俺やったら呼ばいするぞとその立場やったらね中井貴一のこので中井貴一も奥さんに先立たれて
そうです、ね、そうですよ、う
ん、っていう状況で独身でっていう、うん、しないんですよね中井貴一は。
キスはしてんのよ実は。
あ、そうですか。
あの続々ではしてないけど、はい、以前してるんです
よ。してるのに。
で寝てるキョンキョンにしてんねん。だから呼ばいまではしてないけど。
それはまずくないですか。
いやなんでやねん。
ね寝てるキョンキョンそんなんしたらそれはいろいろ刑法犯になりますよそれは。
あでもお互い惹かれ合ってる中ですから。
でもそこはその寝てる状況でしょ。同意を得てないわけでしょ。
うん、あ難しいですね。
不同意わいせつとか。
なるんですか。そんだけでも付き合ってると同然ぐらいの、あのでも距離感がいいでしょ。
距離感
がね、恋人ではないです、
はいはい、
だけど誰よりも信頼し合ってます、はい、パート3の第1話ご覧になったと思いますけど、はい、コロナの看病、
はい、
キョンキョンを看病する中井貴一、ね、あんなもん恋人以上じゃないですか、ね、目音もね、うん、真っ青ぐらいの信頼関係、はい、
うん、
だからキスしてもいいでしょ。
ただでもそういう関係でもねっていうことなんですよ本来は。
ダメ
なんですよそれは。
だから女性がそれで訴えたらダメなんや。
そういう時代ですけれども、時代というかもともとそうなんですよ。そうなんですけど、ただあの本当に それはモテるやろなと思いますよね、ああいう落ち着いた男性は、
うんうん、
ね、
ですよ
ね中井貴一は、
ね、
うん、で三浦友和もまたかっこええんだこれが、
ね、三浦友和70代
今実年齢もそうなんですか。
70代半ば、
ね、
ちゃうも、うん、
キョンキョンが通うことになる、まあ、その主治医というような、
うん、ね、ですよね。ちょっと調子が悪くて、うん、まあもちろん大したことないけれどもっていうところでね、はい、
うん、
あのだから岡田義和さんはでもあれですよね、あの今おっさん2人で喋ってますけど、下ネタも含めてですけど、はい、それはやっぱり綺麗に男性を描いてるね。あの三浦友和さんもそうだし、中井貴一さんもそうだしね。い
や、そりゃそうでしょう。あの中井貴一が作中で呼ばいしてた。
いや、呼ばいすると俺は言うてないやん、一言も。言うてないけど。うん。
それもね、うん。
だってエロ本読まない。ね。まあ、読んでるんだけど、
まあまあ、
そっからはそんなにっていう。
そう、そういう猥談は苦手なんですよねって言ってましたからね。
僕のすみちゃんもそうだけど、友人関係でそういう人間は一人もいない。
一人もっていうことはないか。
ほんま？
でもそうでしょ、人によってそういう話もすればしない友達も、
まあね、まあそれはそうですよ、うんうん、だからでもしないけどまあ読んでるやろなみたいな、
しない友達もいるし、自分からはしないけれども、うん、人の話はことさらに聞くのは好きみたいなね、
うーん、
これ番組出てる長谷川君っていう弁護士なんですけど、自分の話は一切しないけど人の話はもうニヤニヤして聞く欠席裁判これあるんですけど、僕が変なこと言ってたらねすごい喜んではくれるんですけど、まあね、やっぱりああいう年の重ね方をするのはダメなんですよな、きっとね、
無理、
もう無理、もう無理ですよね、
それは無理かな、うん、もうちょっと生々しいけど、まあでもね、支えというか方向性をなんか灯台のように照らしてくれたドラマだったなっていう、
ね、で本当にだからそのね今なんでしょう、いろいろね、うん、その選挙もそうやし、こう考え方は違う人が、ね、はい、まあ、口汚く罵り合ったり争ったりとかしてる中で、うん、はい、やっぱりそのなんか身近な、ね、大事な人を、まあ、これすごいシンプルなことですけど、うん、大事にするっていうことをちゃんと正面から描いてるのを見ると、このおっさんの年になるとね、
うん、
感動しますよね、感激しますよね、そういう当たり前のことをね、うん、
はいはいはい、うん、しますね、
ね、ちゃんと身近な人を、うん、あなたの、ま、隣にいる、うん、近くにいる人をね大事にしましょうよっていうようなことをね、うんうん、言われると、
岡田義和ワールドはでもそうなんですよね、
うんうん
うん、今すみちゃんおっしゃった通りのあの、うん、ドラマをやっぱり描かせたら天下一品ですよね、
うん
うん、続々最後から2番目の恋はまさにそういうドラマだったなと思いますよね。
よかったですね。で、あとね、ちょっとこのもう一つ最後に、はい、メール読みたいんですが、ラジオネームアナグマさんからいただきました、はい、弁護士で俳優で文豪の墨田さん、影山さん、こんばんは。
こんばんは。
ドラマ会ということでお便りを送らせていただきます。今回は NHK のドラマが面白いです。
はい、あ、今回の話、はいはい、
池田エライザさん主演の船を編む、
はい、あ、はあはあ、
は以前 BS でやっていたドラマの再放送ですが、私は初めて見ましたが、とても興味深いです、まあ、
うん、
辞書にかける情熱を持った人たちのドラマで、うん、毎回見た後に辞書を引いてみたくなります、
うんうん、
脇役の役者さんの演技も素晴らしくて、前田前田の弟さんや、うん、前田の弟さんよう出てますよね。前何出てましたっけ。
ちょこちょこよく出てますよ。
い
っぱい出てるからな。だってどれっていうのはすぐ今言えないけど、でも、兄弟いて、弟さんの方が俳優としてすごい花開いてますね。
で、あと、渡辺真紀子さんなど、うん、ユーモアも交えて演技は見ていて面白いです。
渡辺真紀子さんご存知？
わかんないです。
浮かばないです。渡辺真紀子じゃないよ。
はい。
ね、渡辺真紀子さんは、森口博子ともう一人いたあの女性。
ああ、あの方ですか。
あの方なのよ。
あ、続々にも出てた。
続々にも出てた。キョンキョンのお友達。
はいはいはい。うん、よう会うんですよね。しょっちゅう女友達3人組が。
はい、で、気づいてた。中井貴一とキョンキョンの時には割と大衆的な店行くね。
はい。
で、3人が集まった時はバブルが弾けてない店行くね。
あ、そうですよね。
うん。
そういう。
あれは意外。で差をつけてます、
ね、あの方が渡辺真紀子さん、
う
ん、
そうでございます。いい俳優さんですよね、
は
い、
また今期始まった綾瀬はるかさん主演の一人で死にたいは、ハマグリスナー必見です。
必見ですね。
笑える就活漫画が原作のドラマで、就活、うん、終わる方のね、終える方の
そうです人生のね、はい、
就活漫画が原作のドラマで、第1話で綾瀬さんのおば役の方が孤独死をします。
そうなんです。
おばの遺品を引き取った綾瀬さんが、その中から使い方がわからないものをカバンに入れて出勤し、職場の同僚にこれ何かわかると聞きます。
あったな。
それはなんとウーマナイザーなんです同僚の人はそれを知っていて、それが何かを綾瀬さんに教えます。
はい、
NHK の地上波でウーマナイザーが映ったのもすごいし、うん、綾瀬はるかさんに持たせたのもすごいと思います。今度のハマグリ顧問アワードにこのドラマのディレクターをぜひノミネートしてほしいです
ディレクターを。
ただ一つ惜しかったのは、それを使っていた綾瀬さんのおば役が山口さやかさんだったことです、
うん、
ここは思い切って熊田曜子さんをキャスティングしてほしかったところです
悪いこと言うな
それはさすがに生々しくて無理だったのかもしれませんね、ということで、うん、
なるほど、
うん、こんなドラマがあるんですね。
あるんです。
NHK のドラマで、
原作で、それがね、今僕繰り返しませんけど、
はい、
出てくるんですよ、
うん、
でそれを NHK はどう描くっていうことで事前に話題にもなってました。そしたらちゃんとやっぱり大事な役、あの役を演じてる器具ですから、このドラマにおいて、
はい、
孤独死をする女性の遺品の中の一つにそれがあったっていうところが、やっぱり下ネタの枠を超えて大事だったんでね、うん、NHK はこれは大事だなっていうところで、
ただ NHK が商品名は出ないんですよね。
商品名は一切言ってません。
言ってない。
言ってません。
言ってない。
はい。だから、今、ラジオを聞いてらっしゃる方のかなりのパーセンテージが、はい、今、ね、言語でスミちゃんがおっしゃいましたけど、わからないやろな。
あ、言葉の意味を。
うん。
あ、でもね、このラジオ聞いてくださった方がわかります。
そうや。ごめんなさい、はまぐりごもんですもんね、失礼いたしました。そうやな。
そうなんですよ。
そうそうそう。もう、うっかりしたりました。
品質の単語なんで。
そうですね。
ウーマナイザ
ー。失礼いたしました。ですね。
この間ね、先輩と飲みに行ってて、
うん、
で、なんか、もうどうでもいい子ですけど、うん、その先輩が、うん、そのね、祇園にあるサウナ、
うん、
ルーマプラザっていうことで、泊まるわ言って、うん、ルーマプラザってなんかに似てんなっていうね、音がね、はあ、音の響きがルーマプラザ、ルーマプラザ、ルーマプラザ、ずっとそれを考えながら飲んでて、
は
あ、そうや、ウーマナイザーやって隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和7年7月23日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。